こんにちは。ルイノワールウィリアムの方の木下裕之です。本日は、大善寺弱と題しております。大善寺弱というのはですね、どんと構えているときですね。で、まあ、動じないということですね。で、なぜそういうふうにしていられるかというと、こう、やっぱり無意自然にであるからですね。この、まあ、私がこう、だんだん人間が大善寺弱としていられるというのは、やっぱり一つにはやっぱ技術があるということだと思うんですね。技術っていうのは、こう、ほんと、角度を上げていくということですね。その変わらない日常をね、続けていくことができるということです。変わらない日常を続けていくことができるというのは、まあ本当にね、ありがたいことですよ。まあこれだから人間の技術というのは、だから世界中に広げていくことで、みんなで共存共栄していけるものかなと思います。で、まあ例えばだから本当、オイルマネーが当たったとか今そのオイルマネーが当たった人たちだけが豊かな暮らしができる傾向にあるわけです。でも技術というのはその伝播していくものなんですね。だから本当にだからこの日本の中のだから誇りとすべきものって技術っていうのはもう多分にあると思うんですね。まあ技術って目に見えないものですけどね。だけど技術を持った会社をだから株を買うとかいうのはだから非常に大きな投資になると。なんでまあ技術というのはだからあまり目立たないものだったらまだまだだから割安なところっていうのはあるかなっていうのはある。一見だからそう派手なものですよね。アイドル性があるものっていうのもいいんですけれども、ただそのバブルが起きやすい。技術というのは本当地味ですからね。なかなか目がいかないんですけれども、そしてまあアイドル性があるものっていうのは非常に、こうパッと映えるという、目に映えるからやっぱ目立つ。でまあ変わりやすいとバブルにおいて変わりやすい。けれども、その、やっぱり長期的には技術がやっぱり人類を潤すんだろうなと思います。変わらない日常を支えていってくれるものが技術です、ね。だからまあ本当目立たない間にですね、やっぱり買い支えておくということをまあ、非常にで、こう、株の名人たちがやってるのだろうなと思う。バリュー投資というんですね、やっぱり。やっぱり目立つものを買ってしまうと、だからそのバブルに巻き込まれやすいという。バブルに巻き込まれやすいので、そう。やっぱりそうですね。必要なものですよね。必要で生かす技術力が、こう、普遍しやすいものですね。こう広がっていきやすいものかっていうのはいいことです。非常に。やっぱりその、なんかの圧倒的な資産、例えば石油とかがあるというものだけだと、だから普遍しにくいから、だからその国のやっぱり国民ですよね。で国民だけでも下働きをしてくれる外国人はその低いといってな、やっぱ落差があるんですよ。で、まあ、私も技術っていうと本当、技能というと非常にまあ縁遠いというかね、別世界のことのように感じていましたけどね。まあやっぱり技術ある人はやっぱり大善寺弱としています。技術ある人というのはやっぱりどこか、ゆったりとしていてね、その、生み出すことができるわけ。 どこ行ってもやっぱり、どこ行っても壊れるんです。このグラフの中見てると、やっぱ費用をきちんと払うことが大事なんですね。で、費用、やっぱりその収益にかまけていて、そのやっぱ技術的投資をしていかないっていうところがやっぱり非常に出てると思うわけです。やっぱり、表面を飾るものですね。芸術、芸能の部分が表面を飾っているんですね。これも必要なものですけども。ただ今、私たちがやっぱり、ね、投資していきたいものって何か技術ですね。やっぱり地震の危険があるとかですね。あるいはこの経済危機というものですね。経済危機というものに対して、経済危機に乗じて、経済危機、まあ自然災害ですね。自然の危機に乗じて、だからこう、どうしてもその、この世の中で、まあ収入的に、こう資産的に上位があるとかっていうのは、だから、この人類という世界の巣のように考えてですね、これをまあなんとか維持したいのだけれども、こう、人間っていうのは愚かだと考える。ね、人間っていうのは愚かだから、こう、監督してあげないといけないというような考え方も。まあ、持ちがちでありますよ。でもまあ、それをね、だから自律的にもっとしていきたいんですよ。誰かが本当、誰かの、だから支配下にあるということではなくて、自分が支配者になるということでもなくてです。そうでないとね、この不均衡が出てしまうんです。つまり。どんなに頑張ってもね、だから、不均衡が出てしまう。あ、みんなのためにといいです。だから、完全にその、例えば、バーチャルリアリティの中に人々をこう収容するといったようなことをしてしまったので、一見丸く収まっているようですね。だからこう、現実における、その、確かに費用を削減できて、まあ、という意図はあるんですけれども、ただ、この費用を削減したところですね、アンバランスが、ね、根本的なアンバランスが治っていなかったり、ね、いつかやっぱりそのフラストレーションが出てくるんです。それに関してはもうだから、我々もだから営み自体ですよ。だから実は私たち自身の問題あって。私たち自身が、だから、このなんだろうな、循環というものをちゃんと理解していきちんと理解しています。していればですね、フラストレーションを一時的に抑えていくことができると思いませんか。それをだから誰かに管理してもらう、誰かのせいにしてもしていると、それはいつかフラストレーションが社会的に溜まっていってっていうことになるんです。この、だから本当、自分の中で起こってくるフラストレーションっていうのはね、やっぱり、社会的な、だからそう、経営者の中にもあるけども、ただ僕たちの中にもある。で、非常に、だから、その、いつか大爆発するフラストレーションっていうのを、だから何度も体験しているわけです。その、やっぱり社会がこの傾斜し、傾いてしまってですね、その、やっぱりフラストレーションね、風靡の心って、やっぱりこう、人々の 心の奥から湧き上がってくるものですね。だから、政治指導者だけが焚き付けてるわけでもなくて。だから戦争っていうのは過去、歴史上起こってきた。原因はだからフラストレーションですね。だからやっぱりこの不均衡によって力のやっぱ海が生まれてくるんですね。それが爆発してしまう。だから、まあそれをまあ僕たち自身で解消できればっていう一つの試みが、だからルネサンス期から始まったその簿記だったんですけれども。ただその簿記というののやっぱ角度、会計の角度と政治の角度っていうのはこう直角にずれていて、そこの調整がだからまだうまくいっていない。うまくいっていないので、だからそれをこう捉えていって、こううまく循環するようにしていければいいですね。自律的にね。だから、ね、誰かに委ねていると結局ディストピアが生まれてくるんです。いや、だって我々の精神活動は根本的に自由だから無理なんです、それを管理するっていうのは。いくらだからそう、我々にとって居心地が良いであろうユートピアを作ったとしても、我々、いくらだから良かれと思って、その時の支配者がユートピアを設計して作って収容してあげてもですね、我々自身の心が自由だからです。だからこそ、おのずからその我々の心の不均衡が、フラストレーションをこう、溜め込んでいく。いかなるユートピアを作ろうと、だからディストピア。なので、やっぱり、経済と政治っていうのは、こう、割り方が違っていて。つまるところ、十一区分というものを見ながらですね、こう、うまく循環をして、ってことなんです。まあ、説明はできますね。世の中で起こってきていろいろなことっていうのは説明はできる。それからまあ、神のね、宮だっていうか、無形の見えない世界と言われてるものは、多分にスキルの部分なんですね。だから、高度な作業というものはね、門外漢のものに何もわからないわけですね。もう魔法のようにしか感じられない。まあ、クレーン一つ動かすにしても、素人が訓練を積まなければ、あっちへフラフラ、こっちへフラフラ、重心を失って倒れてしまうかもしれないというね。それをだけでスキル、その訓練を積んでいれば作業を完結できるんですよね。しうるという動きでしょうか。でも、まあ、やっぱバランスを整えていく作業。そこの、まずその、見えざる部分っていうのは多くの人はこう学校で教えられないというか、隠されているわけですよ。それを知らない大半の人々のために、隠されているんですね。それはもう、その傾向の人に任せておけばいいよということにされてしまっていて、ブラックボックスになっている。まあ、世の中ってだからそんなブラックボックスがたくさんあってですね。まあ、そこも含めてね、こうバランスを考えていく。考える、実践していく。といいと思うんですね。フラストレーションっていう、やっぱり、こう、エネルギー、実体的エネルギーだから、こう、単なる、これはわがままではなくてね。やっぱり、アンバランスのエネルギーが溜まると発散せざるを得ない。エネルギーだからです。エネルギーって実在してるからです。まあ、お金っていうのは媒介している部分。 泰然自若っていうのは私もすごく本当、憧れとしているんですね、本当。それは単なるその、こき落としではない。きちんとその状況に対処できるから、こう、ゆったりと構えていられるというところです。やっぱり技術がある人は多かったんです。多いです。この何気ない日常をこう続けていくために、一連の作業、角度を上げていくということによって、この本当、我々の日常を支えられているんです。たまたま石油が出るとか、幸運、とても幸運ですけどね、きちんと分配されているのだろう。やっぱりそれきちんと分配したらいいかなと思います。やっぱり全人類がっていうところなんです。全人類が仲良く暮らしていくには、このやっぱり自立分散。一人一人でこのフラストレーションと向かい合っていくというところが大切になってきます。やっぱせっかくのこの奇跡的な地球環境の中でこう暮らさせていただいて。で、このやっぱ見えざる無形のものっていうのはすごく身近にあるんですよ、ということ。その、やっぱり、ね、専門家の方に、やっぱり、何気ない高度な作業一つをとってもその見えざるものですし。非常にまあ自由でいく世界で。だから時間によって縛られてるっていうのも、だからこそ我々は育て上げていくことができるわけですよね。時間がふらふらしていたら育て上げてあげていくことができる。時間によって縛られてるから、この、ね、物事を育てていくっていうこと、育っていくってことを感じられるって考えましょう。まあ、だから一つのことを、だから本当、やっぱ無償の愛っていうのは繋がってきますね。やっぱ一途にやっぱ育て上げていくっていうことに、この私たちのこの世っていう時空間向いているわけです。もうそういうふうになってますよ。まあ、いろいろある気がするんですよ。広くて遠いところがある。はするけれども、ただ世界のどこにいても、地球上のどこにいてもですね、やっぱり重力にずっと縛られていて、でもこの縛られているっていうのは、こう、やっぱ繋ぎ止めて入れてくれるんですよ。一点にね、地球の収穫の一点に向かってね、地球上のどこにいてもそこに向かって、掘り下げていくっていうことです。掘り下げていくってことを促されていて。時間に沿ってね。だから生き物っていうのは本当、無機物質とは違うわけです。単なる物質というのは本当混沌だけれども、生命に比べる。生命っていうのは本当、やっぱ自らのやっぱり軸を持っているんですね。生命はみんな自らの軸を持っていて、で、人間っていうのはだからそこが後天的。自分で軸を見つけましょう。一人一人がだから軸を掘り下げていくってところが、やっぱこの地球環境というものが示唆をしている我々ですよ。まあ日本はだからいい線にいるんですよね。日本ってだから本当そういうやっぱ隠れた名企業ってまあ非常に株式市場の中ではあまり脚光が当たっていないんですけど、だから今だから株価が上がっているという。言ってもだからそういう派手な株っていうのにみんなが飛びついているところもあるんですけどね。これからやっぱり自然災害なども含めたやっぱり備えが必要です。 案外そのすごいやっぱ株の名人っていうのはそういう今後必要であるであるところにやっぱ投資していくので。まあ、やっぱり自由ですからね。我々自身っていうのは非常に大きいわけです。泰然自若というね、ものに私も嫉妬しておりましたよね、本当。私がだから本当だから。勉強ですよね。技術以外の勉強という本に向き出したのだから、本当に。技能というものですね。まあ、ビル・メーメンザースをしております。だから、親類がおるわけですけどね。本当、実践地を持っていて、到底叶わないなと思うから、だから、まあ、紙の上での知識というところが私の関心始まった。あるんだけれども、やっぱりでしょ。実際やってみると必要な知識っていうのはもっと有機的なものなんです。単なる物知りの知識っていうのは、例えば電気工場をやるために必要な知識っていうのは、電気工場ができるようにこう知識って配列されています。まあ、だから知識だけで独立していなくって、で、また技能っていうのも、だから知識がないと危ないです。持ちつ持たれです。この技能と知識っていうのは、まあ、あり方とやるべき。こんな風になってて、いろんなものは持ちつ持たれつでもあってます。で、やっぱりこう、巡りが悪いと、フラストレーションが溜まってくるんですよ。鬱憤が溜まってきてます。いつか爆発する。まあ、しうる。これをだから、支配者が良かると思う。全部を設計してあげようと思ってもですね、やっぱ我々の自由な心が、ね、中にある淀みがですね、いつかこう、鬱憤を溜めていくと。これがまあお手伝いできるのではないんだろうかと。なんですけど。まあ、簿記だけでもだから、簿記は参考にはなりますが、まあ、縦か横かっていうところ、どちらもです。ということ、それからもっとね、やっぱり馴染みのある、こう、馴染みのある測り方です。僕たちがどう感じているかっていうところに落とし込むっていうところ。で、まあ、既存の、だから、こう、財務データからもこれに落とし込んでいくことができます。対応ができた。どこにフラストレーションがある？ありそうかな。こういった財務諸表から、まあ、どういったところにこう、よどみがあるのかなといった。で、まあ、よどみというものに、だからアイデンティティを感じている場合ですよね。だからいいんだよ。非常にわかりますよね。私もだから、エレメンツコード見たとき。むしろその、なんだろう、ダークサイドの部分に憧れちゃったりしてる、ある。ただね、やっぱり、それがいつか溜まって大爆発するっていうことも言えるんだ。まあ、消化していくお手伝いっていうのもありそうです。フラストレーション自体だから、愛してしまうっていうのは、まあ、目が人間の特徴ですね。なかなかそんな動物はいないですよ。動植物は。もしそんな動植物がいたら自滅してしまうからですね。人間も自滅志向がちょっとあるんですね。不思議な生き物です、本当。だからね、まあそういう部分もあるんですが、まあ、それも含めてね、だから不思議な生き物だなという自覚があれば、よろしいかと。それは往々にしてありますね。人間はだから、また憤怒というもの自体をね、なぜか愛してしまう生き物だな。そこにまあ、また埋もれていくような生き物。 フラストレーション、喜んで溜め込んできがちな生き物だ。不思議だなっていう。それを否定したらさらにフラストレーション溜めたくなっちゃってしまうから、それは本当不思議だなっていう自覚が。いつかそれが解ける時が来る。私も来たんですけど。あ、でもな、そうだったんだって踏み落ちたよね。その愛していたドロドロがね、こう、スーッと溶けていくっていうことがある。なんだろうな、その腑に落ちるっていう感じですよ。これだから導いていってあげられたらいいな。もちろん寂しさもあるっていうのはわかるんですよ。それも含めて自分自身の、ね、人間のアイデンティティの中にある。もっとでもだけど、なんだろう、この循環、運の巡りって本当にいいものだよ。もっといいものがあるっていうのも分かればね。だからお金を貯めるっていう概念ね。まあね、だから世の中不安だからお金を貯めておいて、あるいは備蓄しておいてっていうのも分かるんですけど。まあ不安だからそうなってしまうんでしょうね。でも実はそれもフラストレーションですね、どうすぎると。適度はもちろん必要です。ねえ、この世がだから根本的に不安なんだとは限らないというところを気づけるから。だから本当だから我々も貯めているこのアンバランス、よどみというものをね、いかに愛しているかというところだ。それも含めて人間だなっていう。自覚があったら、こう、だんだんとこう回していけるかなと思われるわけです。でもね、やっぱりこう、みんなで回していくということなんですね。だって自分だけではどうしてもこれ回しきれないものがある。私もだから本当技術ね、技能が全くできない類の人間ですけどね、技能ができないところからまあやってみるっていうと、本当自分の中の黒いこう、黒い泥が本当動き始めるのを感じました、ね。そう、やっぱり何もできない自分っていうのは愛着がすごくあった。ですよね。人間でだからダメであったとしてもね、そういう愛していないとね、自分が保てないから。でもね、やっぱりそれができてみるともっと良い自分があるって気づいたらやってみたくなる。まあ、簿記もそうですね、本当だから自分の中の淀みを指摘されてるようで苦手でしたね。やってみたら気持ちいいなって思います。だからまあ、既存のだから簿記データというものも参考にしてですね、まあ、このどこにこう、鬱憤が溜まってんのかなって、こう予測ができる。それに対して愛着もあるだろうなっていう。愛着もあるだろうけど、もう、こう、やっぱりきちんと循環するともっと、もっといいですよと、気持ちいいですよ。気づいていただけたら、こう回っていけそうな気がします。この地球環境における人生というものは、監獄などではなく、重力と時間が、まあ我々が生み育てていくということを促してくれているのだな、ということが自覚できればね、この欲求不満、フラストレーションが解消していくことができるものですね。ありがとうございます。ぜひまた来週もお会いしましょう。ごきげんよう。